当たり前だけど大切な30の日常言葉。その1、ありがとう。人には言葉というコミュニケーションツールがあります。人と他の動物との進化を大きく分けた原因の一つは言葉の発達です。私たちがこれほど豊かに進化できたのは言葉のおかげです。言葉のおかげで意思の疎通が容易になり、人との連携が取れるようになりました。知識と知恵を共有できます。協力がしやすくなったのも言葉のおかげです。言葉には強い力があります。私はこれを魔法と呼んでいます。魔法と呼ぶには大げさな表現かもしれません。しかし魔法と呼ぶにふさわしいほどのパワーを秘めていると感じます。ある時は人の心を明るくします。ある時は涙を呼びます。ある時は相手に感動を与えます。私たちは素晴らしい言葉を使う魔法使いです。言葉という魔法で相手の内側にある心を動かせます。どんな言葉をどう使うかによって人生も変わります。私たちは言葉の中でも基本であり一番大切な魔法の言葉を生まれて最初に習います。ありがとうです。感謝を伝えるための一番大切な言葉です。ありがとうほど気持ちをきれいに表現できる言葉はありません。たった一言であるにもかかわらず最も奥が深い言葉です。老若男女世界中の人が使う共通の言葉でもあります。もし私たちの言葉からありがとうが消えてしまえば人生は大変なことになるでしょう。感謝をしない生活では喧嘩が絶えないに違いありません。しかしありがとうが素直に言える人は人生を明るく楽しく生きることができます。感謝すべきところは日常に数多く存在しています。たくさんのことに感謝すればするほど自分の豊かさに気づけます。気づくために勉強をたくさんする必要はありません。気づくためにはありがとうを言えるようになるだけでいいのです。ありがとうを明るくはっきり言えるようになりましょう。ありがとうの一言があなたをどんどん幸せにします。私からもあなたに感謝の言葉があります。この本を読んでくれてありがとう。ありがとうで感謝を表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その2、ごめんなさい。しっかり謝れる人はかっこいい人です。なかなか自分のプライドが邪魔をして謝れない人がいます。謝ることができない人は子供です。いくら肩書きや階級が上の人でも謝ることができない人は子供なのです。大人になりたければしっかり謝れるようになりましょう。謝る言葉も簡単な一言です。ごめんなさい。これが言える人は相手を尊重している人です。相手に迷惑をかけてしまった、気分を悪くさせてしまったと、そんな個人の感情をしっかりケアしている人です。人間ですから間違えることもあります。間違ってしまったから自分はダメだと思う必要はありません。間違うことは人間らしい証なのです。間違った時には人間らしい行動を取りましょう。ごめんなさいということです。相手は怒っていてもごめんなさいと言われるともうそれ以上何も言えなくなります。相手が反省しているならばもうそれ以上叱る必要はないからです。ごめんなさいとは相手の怒りを鎮める魔法の言葉なのです。相手に迷惑をかけてしまったらごめんなさいと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その3、お願いします。お願いしますは夢を叶えるおまじないです。誰でも叶えたい希望というのがあります。希望や好きなことしたいこと、それらの究極は夢です。そんな夢を実現するのは実はとても簡単な一言があなたを夢に近づけます。お願いしますです。小さな希望でもいいのです。ポーカーフェイスでこれがいいと指さすのではなく、これをお願いしますと言うと相手も気持ちよく引き受けてくれます。自分一人の力では生きていけない世の中です。人が生きていくにはたくさんの人の協力を得ることが大切です。協力をお願いするときにはお願いしますと言えばいいだけです。ただ無表情で言うのではありません。お願いしますは目を見つめた後頭を下げて口にするのが基本姿勢です。それぞれの言葉には効果的に発揮するためのコツがあります。ありがとうは笑顔で言うこと、ごめんなさいは頭を下げて言うこと、お願いしますは目を見つめて頭を下げること。実は人がうまく人生を送るためにはこのありがとう、ごめんなさい、お願いしますが言えるだけでいいのです。他にも大切な言葉がありますが、この3つ以上に大切な言葉はありません。この3つが言えるならばあなたの人生は大丈夫、うまくいきます。お願いするときにはお願いしますと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その4、なるほど。なるほどとは相手の意見を受け入れる言葉です。相手の意見を聞いて自分の中に取り込むことが大切です。いろいろな人からいろいろな価値観を学ぶということは自分の器を大きくすることに比例します。たくさんの価値観を取り入れれば取り入れるほど精神的に成熟します。精神的に成熟していけば少しのことでは驚かなくなります。驚かなくなるとおとなしくなります。それが大人らしいということです。時々相手の話を聞かず自分の話ばかりをしている人がいます。相手の時間は無限ではありません。そんな貴重な相手の時間を自分の面白くない話で相手を退屈させてしまうと時間泥棒になります。なおかつ自分の話ばかりする一方、相手の話は無視するようでは本人は成長できません。そういう時こそ相手の話になるほどと言いましょう。なるほどという言葉は相手の話を受け入れることができる簡単な言葉なのです。相手の意見になるほどと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その後、そうだね。そうだねは相手の話を前に進める魔法の言葉です。自分の話にそうだねと言われるともっと話したくなります。自分の話を聞いてくれている、受け入れてくれている、もう少し話してみようと思います。相手が話をしてくれればしてくれるほどあなたに信頼を置くことになります。話をどんどん進めていくといずれプライベートな話になります。そこでもそうだねということでどんどん話が前に進んでいきます。相手がプライベートまで話してくれるということはあなたに信頼を置いているということです。信頼されればあなたは普通の友人から卒業できます。特別な存在になります。それは相手ともっと仲良くなった証拠です。デジタルになっていく現代社会で信頼できるという人は少ない。冷たい社会だからこそ温かく話を聞いてくれる人が必要とされるのです。そうだねということで相手は温かい気持ちになってくれます。友人関係をもっと温かくしたいなと思ったらそうだねと言えばいいだけです。相手の話を折らずそうだねと言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その6、それから 話を前に進めるためにはそれから、と言えばいいだけです。これはもっと話を聞きたいという意思表示です。それから、ということで相手はさらに奥深い話をしてくれます。興味を持って話を聞いているということですから相手も喜んで話をしてくれます。私もそれからどうしたの?と聞かれると嬉しいです。自分の話に興味を持って聞いてくれる人は好感が持てます。もう少し話を聞きたいと思うときにはそれから、と言えばいいだけです。もっと話を聞かせてもらうためにそれから、と言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その7。それでいいんだよ。もう仕方なくって家に帰っちゃった。そう、それでいいんだよ。こうした会話をすると相手はほっとします。それでいいんだよと話しかけることで相手は自分の行動は間違いないと自信を持ってくれます。何か間違ったことをしてしまったときには誰しも叱られる。大変だ。と思います。そんなときにそれでいいんだよと言われるとほっと安心します。それでいいんだよと会話の中に取り入れましょう。相手はこれはいけないことなんだという意識を持っています。誰かにそれはいけないことというふうに洗脳されてしまったのです。親、学校、環境からです。いけないことなんてありません。本人が成長するためにあるのです。すべてのトラブルはすべて成長のためにあります。人生に一つの無駄もないのです。人生に一つの無駄もないのだからそれでいいんだよと言ってあげる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その8。その調子。私は先日友人に嬉しいことを言われました。たか、また本を書いたの。すごいね。その調子。嬉しくなりました。応援されたからです。自分を認めてくれて応援されると嬉しくなるものです。応援にはコツがあります。頑張れ。という代わりにその調子。ということが大切です。頑張れ。と言われるともうすでに頑張っています。と言い返したくなります。本人はすでに一生懸命なのに自分は今まで一生懸命を認められていなかったのかなと感じ複雑な心境になるのです。頑張れ。の代わりにその調子。と言ってあげましょう。どんどん調子に乗っていけばいいのです。調子に乗りすぎて怪我をしてもいいのです。怪我は貴重な体験です。怪我は一生懸命にやった証拠です。その調子と言って励ませば友人はどんどん生き生きするでしょう。応援するときにはその調子。と言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その9。大丈夫。大丈夫には2つの意味があります。怪我しちゃって大丈夫。という相手を心配する意味とまだまだ大丈夫だよという自分の丈夫さを表現する意味です。両方で使うといいです。相手が心配なときには大丈夫。と話しかけることで自分は気にかけられていると精神的に楽になります。人間、やはり気にされたいのです。大抵の場合、大丈夫。と話しかけると大丈夫だよと返事をします。相手は自分に大丈夫と言い聞かせることで精神的に強くなります。自分は丈夫なんだ。と自分で自分に自己暗示をかけるのです。相手が自分で行動することが大切です。大丈夫。とは間接的に相手の精神を丈夫にさせる魔法の言葉なのです。大丈夫。と言って相手を丈夫にさせる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その10。へ。相手の話を聞きながら相手に好感を持ってもらう一言があります。へ、です。相手が一生懸命話しているのに知ってるよとかなんだそんなことかと言うと相手をがっかりさせるでしょう。人によっては気分を害するかもしれません。そんな時はへと言ってみましょう。話が面白くなくてもへと驚いてあげれば相手はあなたに良い印象を持ってくれます。話し手にとってへというリアクションほど気持ちの良いものはありません。へも立派な相槌になるのです。たわいないことでもへと言って驚く。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その11。すみません。相手に話しかけるときには謙虚になることが大切です。偉そうに話しかけてくる人には良い印象は持ちません。謙虚にすみませんと言って話しかけましょう。すみません、ちょっとお時間よろしいですか。すみません、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが。このように話しかけるとうまくいきます。私は留学生活で分かったことがあります。誰しも友人になりたがっているけれど、相手のことが分からないからと警戒して話しかけられないでいるのです。私がすみません。ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、と言って話しかけるとみんな親切に教えてくれます。怖い顔の人でも話しかけると親切な人かもしれません。私はなんだ、実はみんないい人なんだ、と思いました。みんないい人なのです。ただ話しかけるタイミングがなかなかできないだけです。見ず知らずの人に話しかけるときにはすみませんと言って謙虚に話しかけましょう。相手はきっと笑顔で振り向いてくれます。すみませんと言って腰を低くして話しかける。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その12。もっと。もっとという言葉は大きなパワーが込められた一言です。しかし使い方一つで人を偉人にさせ一方で人をダメにさせてしまう言葉です。もっと話が聞きたい。もっと頑張って。もっと欲しい。いい響きにも悪い響きにもなります。もっとは良い意味で使いましょう。もっと仕事ができるようになりたい。もっと勉強したいという向上心で使うといいのです。私も日頃からもっとを心がけています。ここでとどまらないためにももっと前に進みたい欲求があります。それが私にとっての精神的なエネルギーになっています。もっとという向上を心がける。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その13。いいんじゃない。いいんじゃない。と言われるとやる気が出てきます。何かをやりたいと思うときにもう一つ勇気づけてもらいたいものです。最初から自分に自信満々という人はいません。相手に自信を持ってもらうためにいいんじゃない。と言うといいのです。本当のことを言うと行動して成功しようが失敗しようが本人の成長になるためどちらでもいいのです。とにかく行動を第一に考えます。行動すれば何でも大成功なのです。行動するための励ましはいいんじゃない。と言ってあげましょう。いいんじゃない。と言って賛成する。 当たり前だけど大切な30の日常言葉。その14。うん。うんというときはうなずいています。うなずいているときは承諾を意味しています。うんという一言は相手の話に了解するという意味です。話をしていてもうんともすんとも言わない人がいます。うんともすんとも言わないならイエスなのかノーなのかもわかりません。私は昔あまり母の言葉には答えていませんでした。面倒だったからでもありますし、分かっていたから答えなかったということもあります。しかしそれでは私がイエスと思っているのかノーと思っているのか相手にはわかりません。最低でも一言うんという必要があるのです。うんの一言で相手に考えが伝わります。自分の考えを伝えるために難しいスピーチの練習なんてしなくていいです。はい、そうですね、もちろんなど承諾にはいろいろな表現があります。うんというだけで伝わるものなのです。承諾には最低でもうんと答える。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その15。これほど強力な魔法の言葉はありません。使い方次第で武器にも道具にもなり、諸刃の剣です。言いたいことがたくさんあって何も言えないときには、となります。あなたには言う価値がないと言ったときも、となります。それから、喜怒哀楽も、で表現できます。たくさんの気持ちを伝えるために、たくさん言葉を言うことは確かに必要です。しかし、ほどたくさんの気持ちがこもった言葉はないのです。とは、いわゆる沈黙です。友人と電話で話しているときに沈黙になってしまう瞬間というのがあります。話の流れから、となってしまうことがあるのです。こんなときの、は奥が深いです。言うことがなくなったり、どう表現していいのかわからなかったりしたときなど、たくさんの意味が考えられます。は、無限に解釈できるのです。友人関係から恋人関係に発達していくほど、実は言葉でのコミュニケーションの量が減ります。代わりにスキンシップやアイコンタクトになり、結果としてコミュニケーションが、になります。お互いのことがだんだん分かり、言葉で意思疎通をする必要がなくなるのです。本当に仲のいいカップルはあまり話しません。究極のコミュニケーションは、です。もはや、言葉で表現しきれない心の気持ちは、言葉では伝えることができないのです。言葉で表現しきれない心の気持ちは、で表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その16。もし、もしは面白い言葉です。もしには2つの意味があります。想像力は腐せるおまじないとしての使い方と友人のことをもっと知るための使い方です。もしを自分に使うと想像力は腐せることができます。人間の想像力を上げるときには特別なことをする必要はありません。セミナーや通信教育や学校にも行く必要はありません。ただ自分で自分にもしと唱えるだけで想像力はついてきます。私は日頃からいろいろなことを考えています。そんなとき私の頭はどうなっているのかというと、もしでいっぱいです。無限にもしを唱えています。もしと自分に唱えることで自分が自分に問題を出して自分で答えます。自問自答ということです。絶対の答えはありません。自分が考えたことは何でも答えになります。世の中にはルールというのがあります。例えば赤信号は止まれ、青信号は進めというルールがあります。このルールは絶対なのかというとそうではありません。このルールを無視できる世界があるのです。頭の中です。頭の中は何でも可能になる世界です。頭の中なら一瞬でイタリアに行けるし、宇宙飛行士になることもアメリカ大統領になることも何でもできるのです。自分の頭でもしを唱えることは無限に広がる答えを考えることです。たった一つの絶対な答えなんてありません。答えは人間が考えた人間のためのルールなのです。想像力を身につけたければ、もしと自分に唱えるだけでいいのです。もう一つの使い方は友人と仲良くなるための使い方です。もし宝くじで100万円当たったらどうする？もし君が僕なら何をしたい？もし旅行できるとしたらどこに行きたい？こうして友人に質問していけばコミュニケーションの幅を広げることができます。友人と仲良くなるためにコミュニケーションすることが必要です。コミュニケーションは難しい論理的なことを話す必要はありません。たわいない会話でいいのです。もし宝くじで100万円当たったらどうする？もうしっかりしたコミュニケーションです。どのような答えでも間違っていないし、どう答えてきても話が後に続きます。どんどん話していくことでその人の人となりが見えてきます。相手のことをもっとよく知りたいから、相手にあなたはどんな人ですかと聞くのは下手な質問の仕方です。そんな時こそもしを使うのです。もし結婚するとしたらいくつくらいが理想と聞くことで答えが返ってきます。相手が27歳くらいと答えるところにその人が現れます。27歳という数字で返ってくることで、その27には何かこだわりや考え方がこびりついているのです。そのこびりついたことから相手を知ることができます。たわいない答えほど偽りのない答えです。私の母に父のことをどう思っているのかを聞くときに、お父さんのことどう思うと聞くのは下手な質問の仕方です。もしお父さんと結婚していなかったらどうしていたと思うと質問する方が父へのこだわりを知ることができます。その父へのこだわりから今度は母を知ることができます。そのこだわりを持っていることから母の人となりを学べるのです。もしと言って質問することでその人の普段見えない心が見えてくるのです。想像力をつけたければ自分にもしを使おう。友人のことを知りたければ友人にもしを使う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その17。なぜを使うと話の奥が深くなります。自分に対して使ってもいいし、他人に使ってもいいでしょう。なぜ、何ですか？と聞くと相手はその訳を話してくれます。訳を話すということは話の奥が深くなるということです。それなりの訳があることを話すことはプライベートになっています。相手も知らず知らずのうちに自分のプライベートを話すことになり、知らず知らずのうちに仲良くなっています。これは魔法です。私は相手と仲良くなりたいと思うときにさりげなくなぜと聞くことにしています。このさりげなくが重要です。相手に負担をかけては単なるセクハラになるため、軽くさりげなく聞くことが大切です。さりげなく聞くとさりげなく答えてくれます。次第に仲良くなります。ゆっくり仲良くなればいいのです。負担のかからないお付き合いは長続きします。さりげなくなぜを使って仲良くなる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その18。なるほど、そうだね。これはなるほどとそうだねを一つにした応用です。基本的な魔法の言葉を紹介するのがこの本の趣旨です。 ですが、この二つを一つにして覚えておくと人付き合いが上手になりますから、思い切って紹介します。なるほど、は相手の話を理解して飲み込むための魔法です。そうだね、は相手の話を承諾して話を進めるための魔法です。この二つは別々のおまじないですが、一つにしてしまいましょう。なるほど、そうだね、ということで相手の価値観を学び、飲み込み、消化できます。この言葉を聞いた相手は嬉しくてたまりません。自分の話を理解して聞いてくれる人にはもっと話したくて話したくてたまらなくなるのです。コミュニケーションが上手な人は相手との会話のキャッチボールが上手な人です。ボールを受け止めて投げることが一連の動きです。なるほど、と受け止めて、そうだね、と投げ返すと上手に会話のキャッチボールができるのです。会話のキャッチボールは、なるほど、そうだね、と言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その19。お先に、どうぞ。アメリカはレディーファーストの社会です。私は、レディーズファーストが好きです。レディーファーストはする側もされる側も気持ちいいです。日本では、レディーファーストがあまり浸透していませんが、それに当たる言葉があります。お先に、どうぞ、です。レディーズファーストとは、譲ることです。譲る行為は余裕を表現しています。自分は急いでいない、大したことない、後から追いかけ追いつくことができます、といった余裕なのです。かっこいいです。女性だけに限らず、年配者や障害者にも譲るという精神を持ちましょう。芥川龍之介の有名な文学作品に、蜘蛛の糸というのがあります。主人公は悪人で死んだ後地獄に落ちてしまいますが、生きている時に一回だけ蜘蛛を助けたことがあります。お釈迦様は主人公を一回だけ地獄から引き上げるチャンスをあげようと、天から蜘蛛の糸を一本下ろします。主人公は地獄から抜け出したいと、一番乗りで蜘蛛の糸に飛びつき、這い上がります。後から追ってくる人も蜘蛛の糸に飛びつきます。主人公は蜘蛛の糸が切れてはいけないと足で蹴飛ばします。それを見たお釈迦様は彼には思いやりがないと残念に思い、蜘蛛の糸を切ってしまいます。主人公には譲るという余裕がなかったのです。物語の場面は死んだあの世の話であり、極端な例ですよね。しかし、極端な例だからこそ分かりやすいのではないでしょうか。生きているこの世の世界でも通じる内容です。常に譲る精神を持ちましょう。助け合うのです。その時にはお先にどうぞという一言があればさらに印象が良くなります。余裕のある人はずうずうしく自分一人が前に出る人ではなく、相手に譲ることのできる人なのです。お先にどうぞと言って余裕を表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その20。おはようございます。毎日は朝昼晩の繰り返しです。毎日は一日の繰り返しです。一日は朝に始まり夜に終わります。一日が始まる朝に一日を気持ちよくスタートするための魔法の言葉があります。おはようございますです。気持ちの良い一日をスタートすることは難しくありません。人との関わり合いのある社会でうまくやっていくためには朝にまずおはようございますから始めることが大切です。アメリカ人はおはようございますが上手です。私がいつも行くコーヒーショップでは店員さんに GOODMORNING と話しかけられます。話しかけてもらうばかりでは悪いですから、今度はこちらから先に挨拶できるようになります。朝からスターバックスでおはようございますの言い合いです。時々競争のようになっている時さえあります。話しかけてもらうことで相手は自分に敵意を持っていないとわかります。安心することができるのです。積極的に好意を表現し合えばいいのです。一方で話しかけにくい人は黙っている人です。黙っているため何を考えているのかわからず警戒してしまい話しかけづらいのです。挨拶言葉はたわいない一言ですが影響は大きい。人間関係に大きな影響を与えます。たった一言の挨拶が人間関係の潤滑油になるのです。一日はおはようございますから始める。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その21。素敵だね。褒め言葉は人間関係の大切な潤滑油です。素敵だねは褒めるときの言葉です。褒めるときにはいいねとかすごいねと褒めることがあります。もちろん褒める言葉ですからそれでもいいのですが、当たり前のようにみんなが口にする言葉で新鮮味がありません。そんなときは素敵という言葉がもってこいです。まず素敵という響きそのものが素敵です。素敵という言葉は本人が感動している意味が含まれています。感動しているときには感動をうまく表現できれば友人は喜びます。いろいろなシチュエーションで使え応用が効きます。例えば友人の料理を褒めるときに素敵な料理だねと褒めてしまいます。普通は素敵な料理という表現は使いません。聞いたことのない表現です。だからこそ友人にはとても新鮮な響きに聞こえます。できるだけ変わった切り口で褒めると面白いです。そんなときは素敵を使えばいいのです。褒めるときには素敵だねと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その22。俺たちって話すときは常にライブです。そのときに思いつき、そのときに話します。練習のない会話だからこそ奥が深く面白いわけです。お互いに盛り上がるコツがあります。相手と一体感を楽しむことです。話す相手と一体になり、共通の話題で話すと盛り上がり、楽しめます。相手と一体になって話を広げるときには、俺たちってを使えばうまくいきます。お互いに共通の話題を見つけ、それについていろいろな角度から話をすれば、一体になって話ができます。私は先日、友人の飲み会に出席しました。全員留学生の飲み会です。私は留学生みんなに共通する自分の失敗談を話しました。失敗談は受けを取れます。私は特に自分の失敗は隠さずみんなにどんどん話すタイプですから、私も楽しめました。そこへ他の友人が新しく加わりました。その人は自分の話ばかりをしてみんなに共通する話ではないためなかなかついていけませんでした。みんなと話すときはみんなに共通する話題で話すことがマナーです。話の中に俺たちって、私たちってという部分が含まれていれば大丈夫です。楽しく会話をするときには俺たちってと口に出せる話題を選べばいいのです。みんなと一体になるために俺たちってという話題を選ぶ。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その23。あのね。あのねと言われるとドキッとします。ついて何を話すんだろうと耳を傾けてしまいます。私が中学生の時、女の子に告白をするときも、あのね、から始まりました。告白をするときは、あのね、の一言で、まず頭の中を整理します。まず、何から言おうか、と考えるときには、時間稼ぎが必要なのです。あのね、は、たった一言です。しかし、私の頭の中は、あのね、の一言以上のことが、ぐるぐると、台風のように回っています。 相手に思い切った告白を言うときは、まず頭の中を整理しましょう。整理するために時間稼ぎをするのです。時間稼ぎのために、あのね、から始めれば時間ができるのです。告白の時間稼ぎには、あのね、という。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その24。だから、打ち明けるんだけど。プライベートな言葉です。これが使えるようになれば、仲のいい友人の仲間入りです。普通プライベートなことは、誰にでも話せることではありません。だからこそ、だから、打ち明けるんだけど、と言われると、とても嬉しくなります。そうでなくても、相手と積極的に仲良くなりたい時にも使えます。だから、打ち明けるんだけど、というと、自分は大切なことを言われるくらい信頼されている、と関係を深めることができます。相手と関係を深めるためのおまじないなのです。思い切って、プライベートに、だから、打ち明けるんだけど、と決めてみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その25。本当は。会話では本当は違い、どこが大切な部分なのか分かりにくい時があります。本では大切な部分が太字で書かれていたり、大きく書かれていたりしているため、見てすぐ分かります。それに対し、会話では声の強弱程度でしか意味の強さを表現できません。日常会話で声を大きく荒げるのは品がありません。そんな時の決まり文句があります。本当はを使うのです。日本には本音と建前という文化があります。日本人ですが、どの言葉が本当の言葉なのかが分かりにくいと感じることがあります。しかし、相手が真剣な表情を浮かべて本当はといえば、後に続く言葉は本物です。私も大切なことを話すときは本当はと言って言葉の重みを意図的に重くさせて話をします。もし相手が本当はと言ったら本音が聞けるチャンスです。純粋な相手の心が現れた言葉が後に続きます。強調したい言葉は本当はから始める。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その26。実は。実はの実というのは果物の実のことを言います。果物で一番おいしいところは実の部分です。会話の一番おいしい部分は実はと日本語では表現します。つまり大切なことはという意味です。実はね、昨日彼氏と喧嘩しちゃってという風に使うと大切なことを強調できます。聞く側もわかりやすく会話が進めやすくなります。果物で美味しい部分がないと楽しめないように、会話でも美味しい部分がないと楽しめません。プライベートなことを無理やり告白する必要はありません。心を開いた会話をするときにほのかに使えばいいのです。美味しい部分は実はと表現する。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その27。似ているね。これは相手との距離を近づけるための魔法の言葉です。私は留学時代に仲のいい女友達から、タカと私って似ている部分が結構あるよねと言われました。その人とは考え方が似ている部分があると以前から感じていました。自然体のまま話が自然と盛り上がることがよくありました。感じ方がそっくりだと思っていました。しかし私はそう思っていただけで口にしていませんでした。最初に口にしたのは彼女の方からでした。その時素直に嬉しいと感じたのです。似ている部分があることで相手との距離が近づいた気がしたのです。似ているとは共通点です。価値観の一致です。似ている部分を見つけることが相手と仲良くなるために大切なことです。仲良くなるために似ている部分を探してみましょう。出身地が近い。年が近い。趣味が似ている。顔が似ている。髪型が似ている。育ちが似ている。同じ人間なのですから何か共通点があるものです。似ている部分を見つけたら似ているねと声に出して伝えてみるのです。相手もそれに気づいて確かにそうだと思い笑顔になってくれます。もっともっと相手と仲良くなれそうな気がするはずです。仲良くなるために似ている部分を探す。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その28。よし。これは気合を入れるための魔法の言葉です。朝起きた時や仕事を始める時、新しいことに挑戦する時などには気合を入れることが大切です。なかなかうまく気合が入らない時は意識してよしと言ってみましょう。よしと言うと気合が入ります。自分で自分に魔法の言葉をかけてみるのです。私は最初意識的によしと言っていたのですが、今では口癖になっています。行動を起こすときには生き生き行動したいものです。そんなときにはよしと言えばいいだけです。気合を入れるためによしと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その29。おまじない。日本人は占いや相性、血液型やおみくじが大好きです。やはり何か神秘的な力が欲しいのでしょう。そんなときにはおまじないという言葉を使ってみましょう。このプレゼントは仕事がうまくいくためのおまじないと言って渡せば単なるプレゼントがお守りへと変わります。何か神秘的な力を表現してみることで神様が助けてくれるような感じになります。この本の中でも魔法の言葉という表現を使っています。おまじないという表現を使うことで可愛らしくて温かく優しい感じがするのでこの表現にしています。実際に行動するのは自分です。何をどうしようが自分次第です。あともう一つ背中の一押しがないだけでなかなか行動できないでいる。そんな時にはおまじないという言葉を使ってみることで相手はできそうな気分になります。おまじないという言葉が相手の気分を明るく強くしてくれるのです。気分を高めるためにおまじないと言ってみる。当たり前だけど大切な30の日常言葉。その30。もっと早く出会いたかったね。相手の存在に感謝したい時のとっておきの一言はもっと早く出会いたかったねです。相手の感謝の気持ちをたった一言に圧縮している強力なおまじないです。たくさんの感動をありがとう。たくさん教えてくれてありがとう。わざわざ協力してくれてありがとう。そんなたくさんのありがとうを一つにまとめると一つのキーワードに圧縮されます。出会いです。人は出会いによって人生が大きく左右されます。いつどんな人に出会ったかで人生が決まってくるのです。人との出会いというのはそれほどまでに影響の大きいイベントなのです。あなたと出会えて本当に良かった。ありがとう。もっと早く出会いたかった。これほどまでに嬉しい言葉はありません。自分が誰かの役に立ったというのはこの上ない喜びなのです。もっと早く出会いたかった気持ちを口に出し言う。当たり前だけど大切な30の日常言葉。まとめ。その1。 ありがとうで感謝を表現する。その2、相手に迷惑をかけてしまったらごめんなさいと言う。その3、お願いするときにはお願いしますと言う。その4、相手の意見になるほどと言う。その5、相手の話を折らずそうだねと言う。その6、もっと話を聞かせてもらうためにそれからと言う。その7、人生に一つの無駄もないのだからそれでいいんだよと言ってあげる。その8、応援するときにはその調子と言う。その9、大丈夫と言って相手を丈夫にさせる。その10、たわいないことでもへと言って驚く。その11、すみませんと言って腰を低くして話しかける。その12、もっとという向上を心がける。その13、いいんじゃないと言って賛成する。その14、承諾には最低でもうんと答える。その15、言葉で表現しきれない心の気持ちはで表現する。その16、友人のことを知りたければ友人にもしを使う。その17、さりげなくなぜを使って仲良くなる。その18、会話のキャッチボールはなるほどそうだねと言う。その19、お先にどうぞと言って余裕を表現する。その20、一日はおはようございますから始める。その21、褒めるときには素敵だねと言ってみる。その22、みんなと一体になるために俺たちってという話題を選ぶ。その23、告白の時間稼ぎにはあのねという。その24、思い切ってプライベートにだから打ち明けるんだけどと決めてみる。その25、強調したい言葉は本当はから始める。その26、美味しい部分は実はと表現する。その27、仲良くなるために似ている部分を探す。その28、気合を入れるためによしと言ってみる。その29、気分を高めるためにおまじないと言ってみる。その30、もっと早く出会いたかった気持ちを口に出し言う。